ようこそ特大工学部研究室へ。この番組では毎回徳島大学工学部の先生にご自身のプロフィールや取り組んでいる研究内容などをお聞きし、工学の面白さをお伝えしていきます。案内役は四国放送福井和美です。今日のゲストは徳島大学工学部教授の橋本親則さんです。橋本先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
ではまず橋本先生、徳島大学工学部でどのような研究をなさっているか教えていただけますか。
はい、私は建設工学科というところで建設材料、特にコンクリートの研究をしております。
はい、コンクリートと言いましたら随分前から使われている材料だなという気はしますね。
昔からなんですけど、でも歴史はですね、今近代のコンクリートは50年ぐらい前で、日本だと関東大震災の後に非常に普及してきたもので、まあ、歴史的には50年ぐらいです。
あ、そうですか。はい、で逆に言いますと、まだまだ今から発展できる材料とも言っていいんでしょうか。
そうですね、鉄とかガラスよりも歴史は浅いので、まだよくわからないところがあって、まあ、それらを研究しているというところです。
はい、さて橋本先生、愛媛のご出身だそうですね。
はい、もう私の方はすごい田舎の郡部だったので、まあ、野山があって、そこでまあ走り回ってたという感じです。
もう外で駆け回っていた子供時代。
はい、
学校で好きだった科目なんていうのはありますか。
やっぱり理科とか算数が好きだったと思います。
理科や算数と言いますと、例えば夏休みの理科の自由研究なんていうのは得意中の得意ですか。
中学校の時に、はい、理科の自由研究の、まあ、市内で発表会とかがあったんですけど、そういう時に1年生2年生3年生でいろいろまとめて、発表しました。でそれは非常にこう今でも記憶に残ってて、まあ、そのつながりがあって今なんかこういう研究職についているんじゃないかと思っています。
あ、先生はその中学時代どんな自由研究発表なさったんですか。
例えば植物がどんな風に生えてるかっていうのをこうマップとか地図を作って各地域でどういう、要は雑草が生えてるかと調べたりすると、なんか植生とかがあるんですよね。新居浜の中の山の方と都会の方で違うとかっていうこととか、あとは井戸水の水質を調べたり。
井戸水、
はい、で新居浜っていうところはこう工業地帯で結構、海の方だと塩分が入ってくるんですね。
はい、
で山の方はそれがないとかですね、でそういうことを調べたり、あとは3年の時は土の土壌のですね、なんか分析かなんかを友達として、でそれもやっぱこう地域性があるので、そうか、中央構造線が通ってますので、そういうのでこう土壌が変わると調べました。
中学生というレベルよりかなり大人びたというか本格的な研究のように聞こえるんですが。
いや、中学校3年生のところ土に関しては理科の先生が指導してくれて、少し専門的に、やってました。
そうですか。その後の進路もそういう方面に進んでいったわけですか。
まあ、そういうことがあって、まあ、高校は普通の高校行ったんですけど、それでまあ大学はそういう工学系に進みました。
はい、大学ではどのようなことを勉強なさったんでしょうか。
私の大学は九州工業大学っていうところなんですけど、そこで土木系の学科に行って、はい、まあ4年生までなんですけど、一応そこではもうコンクリート研究室に4年生で入って、でそこではもうコンクリートの研究をやっておりました。
あ、すでに4年生の時からコンクリート関連の研究をスタートさせてたんですね。
はい、
ただ大学と言いますと勉強だけじゃないですよね。いろいろ楽しいこともあったんじゃないですか。
そうですね、私ボート部っていうところ入ってて、だから3年生まではどっちかというと合宿と、まあ合間にこう、まあ、勉強してたという感じでそんなにずっと勉強ばっかりしてたわけじゃないので、まあ、学部3年生までは結構、ボート部の方で、まあ、体を鍛えてたと。
ボートっていうのは、まあ、見たイメージですけれども、手も足も使う全身運動のように思えるんですが。
いや、その通りだと思います。
体力的に相当きついんじゃありませんか。
ただ私がしたのは工業大学なので、そういうものすごく厳しいわけじゃなくて、一応、まあ、実験とか授業もありますから、そういうのは優先して、まあ、それ以外の時にやると学業優先でやってたというところです。
先生、今日はスーツとネクタイでいらっしゃってますけど、実はその下は筋肉ムキムキですか。
いやいや、全然もう今はもうそう、全然現役退いてもう何十年も経ってますから、もうそういうことありません。
今でも体を動かすのはお好きなんでしょうか。
あ、 そうですね、今はテニスをもう下手くそなんですが、研究室の学生と週1回ぐらい2時間、やってます。
あら、結構いい運動ですよね。
そうですね、結構疲れて、もう全然私は上達しないんですけど、もう学生はすごい上達が早くて、だいたい卒業していくときはもう抜かれてるという感じ。
あら、そうですか、はい、でも研究とは別にそういう好きなことがあるっていうのはいいことですよね。
そうですね、学生も結構あんまり最近のからクラブとかやってないので、研究室に入ってからなんか体を動かしたいということで結構参加してくれます。
学生さんとのコミュニケーションにも良さそうですね。
そうですね、はい、そう思います。
さて、学生時代は、研究とともにボート部にも所属していたお話をいただきましたけれども、大学卒業後はどのようになったんでしょうか。
大学の4年の時に要は大学院に進むということで、指導してもらった先生が、東大の大学に行かないかと言われて、それで東大の大学院に進みました。
東大の大学院と言いますとものすごく大変なんじゃないかというイメージがあるんですが、受験っていうのはどういうふうにするんでしょうか。
ですね、大学院なので、その大学で違うんですけど、ただ東大はすごく長かったんですよね。
長い、
試験期間がですね、
まず試験の期間が、
なんか専門と一般みたいなのが分かれてて、あと最後に面接があるんですけど、なんか4日間ぐらいあって、で私の母校のその先生はとにかく最後まで受けなさいと、で途中で大体の外部から受けるとこうやめていくというかですね、そう難しいので、最後の面接残らないらしいんですね。
もう連続して試験を受けていると、これもわからない、こっちも難しい、もうダメだっていう自分の力でもう進めないと諦めてしまう人が多いんですか。
諦める人がいいので、とにかく最後は残っときなさいって言われて、一応面接まで受けたら、一応合格をもらいました。
いやいや、それはでも先生の実力なんじゃないですか。
いやいや、そんなことはないんですけどね。もう私はその時2人受けたんですね、でもう一人の子、友達と一緒だったので、2人で最後までいようということで、くじけないで最後まで受験したら、2人とも受かったということで、そういう感じです。
本当のところ大学から大学に進むにも難しかったですか。
やっぱ外部からは問題とかわからないので、それはやっぱ難しかったかもかですね。その時ちょうどもう一人山梨大学の人がいて、3人が外部から一応その土木系の、大学院に進みました。
大学院、東大の大学院での生活はいかがでしたか。
私は修士1年2年といて、でドクターも進むということで、ドクターの途中まで行って、その後は助手として、長岡技術科学大学に行ったんですけど、
2年間の勉強生活はやっぱり勉強漬けになるんでしょうか。
いや、勉強というよりもやっぱり実験、コンクリートってのは実験が多いので、そういう実験を通じてなんかいろいろ教えてもらったっていうことで、そんなにすごく勉強というか、授業はだいぶ学部に比べると少ないので、どちらかというと論文を書くっていうんですかね、そっちの方がメインだったので、
実験をしてはそれをまとめてっていう作業が多かったんですね。
そうですね。
長岡技術大学というお話が出ましたけれども、徳島大学へ赴任するきっかけというのはどんなことだったんでしょうか。
ですね、長岡技術科学大学には、5年ほどいたんですけど、その後群馬大学という長岡、新潟の隣の群馬の方に工学部があって、そこに、講師として行きました。でその時は、辻先生という先生がいたんですけど、その方が一応、香川県出身で、東大の大学の先輩でもあったんですけど、で私が愛媛出身ということで、結構知り合いがよく知ってて、で群馬大学に移りました。でそこでまた7年ほどいて、そこで助教授になったんですけど、でその後、徳島大学の方で河野先生という先生がおられてて、そこの助教授の先生がどっか移動するということで、ポストが空くので、どうかっていうことで、実は東大の私の、恩師の岡村先生も高知県出身でして、その前の九州工業大学の、 渡辺先生という研究所の先生も実はあの愛媛県出身ということで、結構でもちろん河野先生はあのやはり宇和島の方で、あの愛媛なので、まあ、そういうつながりがあってですね、でまあ、あのうまく、まあ徳島大学の方に、ま
あ、同じ四国の中の徳島はどうかっていうおすすめがあったんですか。
そういうことです、はい、
そうですか。それまでは徳島に来ていたっていうことはあるんですか。
あ、私ですか、
はい、
私はその先ほど言いましたあの徳島大学から個別の大学に移った先生というのが、たまたまあの徳島大学から東大の大学院に来てまして、でその先生と私はまあ友達、同じ学年だったの でその先生 が結婚式の時にあの徳島に来ました。
あ、はい、じゃあそれまでは徳島に来ることもなく、改めて徳島大学に赴任してから徳島の印象どうでしたか。
いや非常によく、まあよくっていうかあの、まあ魚も美味しくてあのいや景色も綺麗なので、あと意外と風が強い印象があります、はい、
本当ですね、それは同じ四国の愛媛出身の先生から見てもやっぱり愛媛とはちょっとちゃうなと。
そうですね、愛媛は瀬戸内海なので、なんか夕方になるとこうなぎってあって全然風が吹かない時間があって、非常にこうなんかねっとりしてる時があるんですけどあのそういうのが全然なくて、
はい、
いつも風が吹いててあの、うん、涼しいという感じしましたけどね。
あ、やっぱ違うものですね。あのコンクリートの研究は大学4年からというお話をいただいたんですが、
はい、
改めてそのコンクリートの研究に携わるきっかけっていうのは何かあったんですか。
まあ、徳島大学もそうなんですけど、研究室を選ぶときに、一応学生に選ばせてたんですね。私は当時の九州工業大学の、はい、土木系の学科ですね。それでなんかそういうまとめ役が私してて、で実はコンクリートってあんま人気がなくて、あの、はい、ちょっとまあ実験が多くてなかなかこう、公務員試験とかですね、それは勉強できないということで結構人気がなかったんです、ね、はい、それで結局順番にこう決めていくと、こう一番空いてたのがコンクリート で私がまとめ役をしてたので、まあ、仕方なくという感じであの選びました。
でもそのきっかけがあったからこそ今の研究に進んでるんですよね。
そうなんですよね。
コンクリートそのものというよりはコンクリートを作る時の技術の研究からお始めになっているようですが、
はい、はい、それはまああの施工性とかですね、施工技術っていうんですけど、要はあのいろいろコンクリートの中で研究があってですね、設計部門と、まあ、材料とかですね、それともう一つが施工とあってですね、で施工は あまり、やっぱり実社会的なので大学であんま研究してる人がいなくて、でまあいろいろ問題点があって、でそれをやってみないかということを勧められて、それでまあそれは東大行った時なんですけど、岡村先生から言われて、まあ、それをやったと。ですから、まあ、きっかけはそういうことですね、はい、
では次回橋本先生の研究についてもっと詳しくお聞きします。